モアジャパン。
こんにちは、エドワード永谷です。
瀬川です。モアジャパンはアニメ漫画声優音楽インターネットなどなどジャパンカルチャー横断系のアイドルツッコミ番組です。
なんでまた用意してないの。
噛んじゃったし用意してないし、ね、ひどいな。
言おうとしたの。
あ、そう、なんかあったんだ。
でもなんかちょっと語呂が良くなくて、エドワードプロデューサー永谷ですって思ったんだけど、
P お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日3月31日です、収録日が、はい、なので P のね、
3月30日15時をもちまして、アイドルマスターの、モバマス
が
終了と、
サービス終了ということで、お疲れ様でした。
本当にね、思い出がたくさんあるんですよ実は、
モバマス。ね、俺すごいやってるイメージあったもん。
めちゃくちゃやってた。
うん。
で、友達と集まってもそうだけど、モバマス友達もいたし、あれもう画期的なゲームだったしね。
うんうん。
あの、エナジードリンクでアイドルを交換する
っていう。そうだった。
そう。相場がいくつだっつって、もう、あの、そういうの、興味のないガチャも引けてたから。
うんうん。
で、ガチャでバーってアイドルを引いて、自分が今、エナドリが欲しいから、で、その引いた女の子を、エナドリと交換して、エナドリを貯めて、いざ欲しいアイドルが来た時、担当アイドルが来た時に自引きできなかったらエナドリで交換するとかね。
いや、面白いシステムだったよね、うん、本当に。だからもうちょっとそのネットっていうかスマホもまだ性能がなくてとか、
うん、
回線も細い頃にあんだけこういろんなことやろうとしてたってもそうだろうし、まあ単純にあとそのそもそも声優がまだついてない状態でスタートして、後からこう展開していくとか、あれモバマスだったよね、映画に出てきたの。
あ、そうだよ、
アイマスの映画にモバマスキャラ出てきてるんだっけ。
あれ、デリマスだっけ。は出てきてるね、
なんか研修生みたいな感じで出てきて何人かだけ。
そっちがあっちの方、もう一個の
デリマス、あ、じゃんだっけ、違ったっけ、
あのバンナムの方。
そっか。
モバゲーじゃなくて。
はい、モバゲーじゃないや。あれモバゲーだもんね。
そうそうそうそう。
そうそうそう。あったなとか、なんかそう、思い出しましたね、僕もね。
そうなんです。
ちなみに推しキャラ誰だったんですか？
小日向ちゃんです。
あ、
小日向艦隊作ってましたよ。だから、サービスが終わる日の朝はずっと就活してましたよ。
就活
もの終わるから、
うんうん、
持ってたカードとかを全部一回スクショ取って。
ああ、なるほど、ね。就活って言うんだ。
アクセスできなくなるから就活して。あ、
そっかそっか、サービス終わったらね、もう見れないからか。
そうそうそう、ほら。
なるほどな。うわぁ、ほんまや。
みほちゃんですね。
うわぁ、うわぁ、懐かしい。これ懐かしい。
初期の画像とかをね、こう撮
っといて。そっかそっかそっか。
そう。こうやって、小日向艦隊
作ってましたよ。艦隊をね。すごい艦隊作ってんだ。
そうそうそう。やってました。
なるほど。
就活してました。
いいですね。
皆さんもまあ、それで言うと今日なんかは、
スクフェスですね。
スクフェスが最後だ、は
い。ラブライブスクールアイドルフェスティバル。
10年だってね。
10年ですか？
すごいね。
はぁ、やってたわ。
やってたわ。
まあ、やったよ。
やったよね。
やったやった。
あれでめちゃくちゃ曲やっぱ覚えたし。
覚えたな。多分ね、モアジャパンでもね、これアップしてないかもしれないけど、昔多分喋ってると思うんだよね、スクフェスの回。
ラブライブ回。
うん、あったと思う。
あるかもね。
スクフェスやりまくってる回。
やば。
やっぱ、そのラブライブって面白かったのが、スクフェスによって、こう、楽曲をみんなが覚えていくっていう。
そうだね。
楽曲メインで広がっていくっていうのがあったりとか、うん、ラブライブ本体知らないけど、スクフェスやってて知ってますか。
ああ、いたね、いたね。
あったもんね。
あった。それ
こそパチンコでエヴァンゲリオン知りましたみたいな感じだったりとか。
そうそうそうそう。
に近いっていうか、あとはもうサイドストーリーがたくさんあって、とか、うん、考察では嬉しかっただろうし、とかね、スクフェスは面白かったなぁ。やったなぁ、ね。とにかくクリアができない、あと。
ね。
マジで難しい。
めちゃくちゃ難しいのあったもんね。
なんだっけな、何難しかったんだっ
け。すげえやり直した記憶がある。
ね、あれだな、キューティーパンサーじゃないな。
いや。
違うんだよね。
あれ、あれ、あれ、あれ。てーん、てーてーん、てーてーてーてー。フィーバー。
フィーバー。あ、それ、それ。あ、それ難しかった。それはね、いや、だから、かぐやの仕事歌いじゃん。
か、それか。
うん。
それだ、それ。あれも難しかった気がする。
タラタラタッタでしょ。おいで、おいで。ですね。
うん。
いや、でも、あ、でも、2が一応ね、出るっていうのになってるんですけど、でもなんかちょっと 3D っていうか、なんか、
うん、
もっと進化してるやつらしいので、まあね、まあ、でも長いっすから、ラブライブもね。
まあ、機会があったら、やってみようかな。
やってみましょうかね、っていう感じですけど、うん、まあ、その中で終わりもあるっていう、
うん、
中で、ちょっと今日、
はい。
一個、
なんですか。
久しぶりにこう、いいものを、
出会いが。
見つけまして、 持ってきましたっていう。
さすが出会いと別れの季節に。
出会いと別れの季節に。
そんな紹介をしてしまうわけですね。
ちなみにこう、江戸さんは、ゆりはどうですか？ゆり漫画。ゆりもの。
今が担当ではないですけど、全然大丈夫ですよ。
ちょっと今、うん、今この話をしておくと、なんかいいかもしれないのが一個ありまして。
何ですか？
今日は彼女がいないから。
いないか。
漫画がありまして、岩見清子さんでいいのかな？っていう作家さんで、一人者なんで、ゆり姫ですね。コミックスって出てます。ちょっとアマゾンになっちゃいますけど、本の説明を読むと、
はい。
主人公、まあ、ちょっとそれアレンジしながら読みますけど、主人公たちが、登場人物はみんな女子高生です。
あら、素敵。
はい。で、七瀬とユニって女の子が二人いて、まだ隠れて付き合ってます。
付き合ってはいるん
です。はい、もう付き合ってます。はい、で、ユニはバレー部。
うん。
で、背も高くて、ショートカットで、どっちかっていうと、まあ、
王子様。
王子様というか、まあ、風に見える。うん、ユニはバレー部で忙しい、彼女のこと、あ、ごめん、じゃあ、合ってるか。待って。ちょっと待ってね。何の説明やばいですか。ユニは、七瀬だっけ？あ、そう、ユニ、あ、そう、七瀬とユニがいて、ごめん、七瀬がバレー部。
うん。
です。七瀬がバレー部で、さっきのそのショートカットです。
はいはいはい。
で、ユニが、どっちかっていうと、今っぽい女子高生。全員なんか、部活とかやってるわけでもない。あ、表紙だけど、これ、こっちがユニちゃんですね。
可愛くてごめん系？
可愛くてごめん系です。
なるほどね。
いるんだけど、まあ、ちょっとまあ、嫉妬もしててみたいな。だけど、こう、誰にも言えない、こう、恋愛をしてるわけじゃないですか。
まあね。
まあ、女の子同士で付き合ってるっていうのもあるので、言えないんだけど、実は、ユニちゃんは裏垢があるんですよ。
裏垢来たね。
で、裏垢で、割とこう、ストレートな、なんていうのかな、愚痴とか。
ああ、学校の？
その彼女に対してとか。
ええー、怖
っ。なんか今こんな感じなのに、何も思ってくんないとか。
ああ、まあ、なんか、まあいいじゃないですか。
まあ本当にその自分の恋愛の気持ちを言うっていう感じ。
うん。全然悪口言ってるわけじゃないじゃん、
それ。そう、でもなんか、これなんか、へえ、女と喋るんだ、みたいな。感じ言ったりとか、あとこう、七瀬と朝電車に乗ってて、うん、なんかどこどこ行こうよ、みたいな。
うん。
その代わり二人は付き合ってるっていう風になってないので、
ああ。
夏、ユニは七瀬のこと夏目って呼ぶんだけど、名字でね。夏目二人でどっか行くって言うと、そのすぐ後に裏垢で、何これ、放課後急にデート決まったんだけど嬉しい、みたいな。
な
ぁ。というとする。まあそういう裏垢があるっていう。
ちょっとめんどくさいね。
ちょっとめんどくさいです、ユニちゃんは。割とめんどくさい。が、で、例えばこう、七瀬もモテるわけよ。
まあね。
バレー部で。
うん。
うん。おじけじゃないけど、あれでも、モテるか。まあおじけじゃないけど、モテるんだけど。
菊池誠はみんな、ほら、大好き。
あ、今それ引き継いでいただいてありがとうございます。時に誰かと手組んでたら、もう、
何やって
る裏垢で、他の女と手組むなよ、みたいなことを、つぶやいてるみたいな、裏垢があるんですね。
はい。
で、この裏垢のある女子、ユニ。
ユニが。
が、いると。で、七瀬は七瀬で、バレエをすごい頑張ってるんです。彼女は。バレー部をすごい頑張っていて。
バレーボールだよ。
バレーボール女子なんです。そしたら、もうちょっとでレギュラーになれるかもしれない。
何年生なの？
1 年生かなか2年生なんだけど、ちょっとごめん。どっちかなんだけど、もうちょっと私レギュラーになれるかもしれないっていう状況まで来ていると。だから割と部活に打ち込みたい時期なんだよね。
そうだね。
七瀬は。
ごめん。ちょっと大会があるから。
そうそうそう。まあ、展開があるんだよ。だけど、ユニは嫌なわけよ。七瀬と一緒にいたい。
うん。
し、デートとかも二人で行きたい。
うん。
で、ある時、夏祭りに二人で行こうって言ってたのに、バレー部の友達は来ちゃうの。七瀬、祭り行くんでしょみたいな。一緒に行こうよみたいな。
はいはいはい。
まあ、バレー部の仲間だから、断りきれずにデートなのにみんなが来ちゃうと。そうすると、ユニとしては、なんでってなるしっていうふうに、こう、ちょっとずれてく関係がある。それも、もう、結構なんか、読んでてもやもやするわけですよ。どっちに加担するかもあるんだけど。で、ここに、一人、女が入ってくるんですよ。
女が？
はい。タキさんっていうね。
ピエール。
ピエール、タキのタキと一緒なんだけど、これまた全然キャラが違くて、 まあ、ちょっと描かれ方あれだけど、こう、スラッとした。
ああ、なんか、
寸前髪の。
なんだろうな。
ロングヘアのね。
そうだね。C3 みたいな。
あ
ちょっと、きつねめの。
そう。ちょっと不思議な感じの子が入ってきて、別にその、タキさんと絡んだことないんですよ、ユニは。
クラスは
一緒。
一緒なんだ。
だけど、そんなに絡んだこともないし、仲良くなってるわけでもないのに、急にタキさんが絡んでくると。で、タキさんは割と文学少女っていうか話を、そう、小説読んだりとか好きなんだけど、フーコだ、フーコっていう。フーコちゃんが入ってくるんだけど、うんうんうん、このフーコちゃんは、実はユニの裏垢を知ってるんです。
なるほどね。なんでだろう。
まあ、いずれはそう、興味を持って知るんだけど、うん、つまり、七瀬、ユニ、フーコって三人の関係になるんだけど、七瀬は、フーコのことは知らない。ユニだけが二人を知ってる。
うん、
で、七瀬と、ユニはそんな関係しかないけど、フーコと、ユニは裏垢で繋がれちゃってるみたいな状態になると、うん。ある種の脅しがかけられるわけですよね、フーコは。つまり裏垢のことを知られたくなかったらっていう意味ができるんだけど、
う
ん。
まあそうだね。
で、だんだんその七瀬とユニがずれていくので、その関係を分かった上で、フーコが裏垢のことを使いながら、ユニをちょっと揺さぶっていくっていうシーンが出てくるんですよ。
性格悪いじゃないですか。
性格悪いです、フーコは。
うん、
だけど、ユニからすると、七瀬が自分を構ってくれない。つまりそのバレエがあったりとか、約束してたのにみんなが来ちゃうとかっていうことが積もり積もってるので、ちょっともやもやしてるわけですよ。
なるほど。
で、ここにこう、フーコって、しかもフーコはユニのことめちゃくちゃ好きになってくるわけ。モーションをかけてくるわけです。
なるほどね。
で、モーションをかけてきて、かけてきて、さあっていうのが、まあ一応一巻なんだけど、一巻の最後の方、これ漫画です、すいません。漫画なんですけど、一、はい、巻の最後の方で、割とこう、ガッと話が進むんです。
うん、
ちょっと、まあネタバレになっちゃうけど、
うん、
まあ、七瀬とフーコ、あ、ユニとフーコだけで、漫画喫茶にいてキスしちゃうんですよ。
ああ、進んだ。
進むんですよ。で、今日は彼女がいないからっていうタイトルなんだけど、この彼女はどっちを指しているのかみたいなことも含めてなんですけど。
いいです。タイトルロゴがドーン
です。ドーンなんですよ。
はい、
いい一巻なんです。とにかく一巻が完璧なんですよ。で、
この人。プロローグだね、プロローグ。
そう。で、人に勧められて読んだんだけど、一巻がめっちゃ面白かったの。とにかくその前話が隙がなくて、最後の展開までものすごい読ませてくれる。で、もちろんこのフーコとユニが何かなっちゃうんだろうなと思うんだけど、この微妙なずれ違いとか、心のそのモヤモヤを、こう丁寧に無理なく無理なくずっとやり続けてきてくれて、うわ、最後キスしちゃうんだみたいな、
とこまで。続きが気になってしょうがない。
しょうがないじゃないですか。
いや、いいね、その、そういうの。
って思うじゃん ?2 巻が売り切れなの、今。
買えないんだ。
すごいのよ。
そんなに人気なの？
大人気だったらしくて、2巻がもう緊急重版、重版の重版みたいな。
すごいね。
で、2巻ずっと買えなくて、3巻の方が買えたらむしろ新刊で。
あ、まあ買えないよね、3巻は。
買えないじゃん。
そういう意味では買えない、
ね。俺3巻は買ったの。
あ、先に？
買ってたらもう、さ、うん、2巻、今日やっと見つけたわ。
それでさっき。
そう。
あ、そうなんだ。
やっと重版出退、でも本当に1ヶ月ぐらい待ったのかな。
そんなことある？
だ、電子は買えるよ。電子は買えるけど、漫画紙派なので、あ、最後のやつね。
わあ。
一巻の終わりです。はい。中してるとき、七瀬から電話かかってくるという。
いやー、すごいね。一巻の終わりが素晴らしい。
素晴らしい。
続きが気になるっていうのは、僕、クーロンジェネリックロマンス以来。
ああ、確かに。
衝撃がありますよ、それ
で。でも、俺も似たような感じかもしれない、それは。見て、この画像。また遊ぼうね。
なあ。
くーみたいな。
絵が可愛いですね。
絵可愛い、すっごい可愛いです。で、まあ、確かに、そのユニも、裏垢女子ね、もう、七瀬が構ってくれないっていうことに関して、これどう見るかなんだよ。七瀬が構ってくれないことに関して、じゃあ風子になびいてもいいのかっていうことだけどないし、
うん、
それは二人で話し合うべきだったんじゃないのもそう。で、七瀬は七瀬で、記念日を忘れてたりとかするわけ。
ああ。
で、抜けてると。いうところがあるとこに、この、まあ、風子が割り込んでくる。で、ちなみに、この帯がさ、くっつもしょくてさ、この浮気に共感してしまう人続出中
と。浮気なんだね。
ダメじゃんっていう。共感しちゃダメじゃんなんだけど。で、ただなんか、これがすごい面白かったのが、じゃ、俺久しぶりにその、ゆりものを読んでたんですよ。で、別に、自分がそのなんか、 面白そうってバッて読んだんじゃなくて、俺面白いよって勧めてもらって読んだ
ん
だけど、
う
ん、読んだら本当に面白かったですと。で、ただ、その、普通の不倫ものってあるじゃん。
うん、
なんだろう、ピッコマで俺読んでるの極限夫婦とか、なんかいわゆるその、
略奪愛。
略奪愛不倫ものっていうのがあって、一、う、応、ん、これる、な、ジャンルでくくったら略奪愛に今なってると思うんだけど、不倫略奪愛。
まあ、2巻の表紙を見るとそうだよね。
もうこうなってるんだけど、なんか、これ、まあ、一般紙だからかもしれないけど、なんかね、ユリって、まあ、この作品に限ってはそうかもしれないけど、やっぱ、精神から攻めていくんだなっていう、気持ちを揺さぶっていく。で、まあ、エロ漫画含めて、男性ものって、結構こう、肉体に訴えかけていくっていうか。
もちろん。今ね、聞こうと思ってたのはそれで、うん、このユリ漫画ってターゲットってもしかして女子？
もしかしたら女子です、だから。それはそうかもしれない。男は、ユリ姫だからね。でも、やっぱユリ姫だけど、こう、メンタルの方をやっぱとにかく揺さぶって落としていくっていうことなんだなって思った。たのが、すごいなんか僕は新鮮で。
なるほどね。
だからすごく文学っぽいっちゃ文学っぽいんだよね。急に寝ないっていう。
はいはいはいはい。
急に寝たりとかしない。
うん。
なんかその寂しいからって抱かれたりもしない。そこに直接行かない。
はいはいはいはい。
でも男の人は結構その、そっちにすぐ転びやすいじゃん。その略奪系って、ね。なんか彼女が寂しいんでしょみたいな、うん。じゃあ私でどうみたいな話になった時に、もう次の日にも、そういうことになってるみたいな。
なんか、それで言うと、前紹介してくれたさ、うん、配信者の
ガチ恋
モンスターもさ、
うんうんうんうん、
あれどっちかっていうと、もう、
メンタル揺さぶり系だよね。
そう。うん、で、もう、ちょっともうすぐ、体、肉体はとりあえずみたいな方じゃないですか。うんうんうん、それとはまた違うよ、
ね。違う違う。だからすごくなんかね、面白かったのよ。その、こう、メンタルの揺さぶり合いだけで、こんなに要は、緊張感を保ったまま読ませてくれるんだっていうのもそうだし。
それ面白いな。
やっぱユリってそうなのかもって思ったの。あんまり詳しくいっぱい読んでるわけじゃないけど、共通してるのってそこなのかなっていう。その駆け引きが割とこうメンタル方面っていうかさ、セクシーとかに行かないっていう。セックスアピールによってなんか転んだりしないっていう。
いや、だから多分、その、女性向けって言い方あれだけど、その BL とかの書き方も基本的に僕の認識ではそういう書き方をするんですよ。で、結構 BL も行為に及ぶまでの行為のシーンは1ページ、2ページで終わるんだけど、うん、それにまでどういう関係があって、こういうことがあって、こうだから、こうだよね。で、あとのおまけのもうエンドロールで一発やる。
はいはいはい、はい。
でも、男性向けのエロ本とかになってくると、まあ、とりあえず、なんか3ページぐらいで、なんか、女子高生です。変なおじさんです、みたいな。で、あと10ページ、エロシー、みたいな。
はいはいはいはい。
のあるから、なんか、それを聞いていると、なんかそのユリってもともとでも、どっちかっていうと男の人が見るコンテンツだったのかななんて思っていたから、その上で、今、その関係性を揺さぶっていって、で、この緊張感でってなってくると、どっちかっていうと、BL の書き方に近いとはいう感じはしてて、だから今、俺なんか結構混乱してて、でも、女性向けだったらすごい成立するなと思ってた
ので、
ただ僕はそういうの好きだから、いや、ちょっと見たいなと思ってたけど。
いや、めっちゃ面白いです、これ。うん、で今3巻まで出てないし、全然今追いつくし、やっと10巻で3巻も揃ったので、で、今俺、宿の話聞いてて思ったんだけど、これ、今の話で思ったけど、俺絶対好きだわって思ったの。なんでかっていうと、昔のキーのゲームでしょだもん、構造が。
ああ、そうか。
いや、ものすごい途中までのその、揺さぶりじゃないけど、精神的なやりとりをずーっとやって、最後の最後、本当にエロゲーなのに、ちょっとだけエロシーンがあるっていうさ、うん、カノンじゃんっていう。
まあ、そうだ、カノンだ、ね。
そう、そうだ。そう、あれ育ちだったら、そりゃ好きになるわ、それ。
そうだね。確かにそうだわ。
かもしれない。
うん。
うん、でも、なんかそういうその、ストーリーとしてそういうのが好きだったりとか。
カノンじゃんってめちゃくちゃ面白い。
エロゲーなのにエロシーン全然ねえじゃねえか、バンみたいなのが好きだった人にも多分おすすめだし。
いや、そんな人は炎の腹ませ転校生でもやってもらえると思うんですね。
すぐやっちゃう。いいんですよ、奇作、秀作でもいいんですよ。 懐かしいですね。
個人タクシーとか。
個人タクシー懐かしいね。誰がわかんねえ。Windows 時代の録音誰がわかん
ねえ。ひどい。
ひどいな。ここまでいい話してたのに。俺のせいだな。
はい。
え、でもね、あの、今日の彼女がいないから、すごいね、おすすめ。絵も超可愛いし。
ね、絵綺麗だね。
そう、とにかく上手、絵は。なんかね、すごくね、ああ、いいな。今2巻、パラミしたんですけど、ユニが、浮気というか、フーコと、チューしちゃった後、七瀬と会って、めっちゃいい感じになったりとかします。すごくいいです。
でも部活大事にする気持ちわかるよ。
ふうこちゃんいいんだけど、ふうこちゃんがいいんだ。ピアスを開けてっていうのね。
うわ出た。
ゆみちゃんにピアスを開けてもらうシーンがあるんですけど。青春だね。ピアスを開けるっていうので、つまりその、なんていうの。肉体的に穴を開ける行為、
傷つける
を相手にやってもらうっていうことをやって、それでゆみちゃん痛いよって耳を押さえながら言う。こういうやっぱシーンがあるんです
けど。それ描けるのはすごいね。
いや、めちゃくちゃいいですね。
それは経験者語るだな、きっと。絶対にそうだよ。
なんかね、このフーコはどっちかというと魔性の女っていうか、悪い女なんですよ、いわゆる。
なんか、思ったよりなんか、だいぶ、やらしい顔
してる。やらしいです。すごいやらしいです、こいつは。知らんかった。
いや、でも、やっぱ、いいね。そこに、その、バレエ関わってくるのはすごい好きだな。なんか、断れないじゃないですか。こういう。
ちょっと待って、2巻すごいかもしれない。
3巻は読んだ。
まだ。だって2巻読んでないんだもん。
あ、そうか。
ちょっと待って、本当にやばいな、2巻。
後で読んでくださいよ。
すごくない？
え、ちょっと待って。
このシーンすごいな。結構だから。
今の高校生、こんなの？
今の高校生、こんなかわかんないけど。しかもちょっと読んでないからあれなんですけど。ああ、そうするんだ、みたいな。
へえ。
やっぱり。うわ、いいですね。
なるほどね。
やっぱとにかく情報量ががっつり詰まってて、めちゃくちゃいいので、なんだろう、ユニモノそんなにまだ読んだことないですとか、っていう人でも、割とストレートな恋愛ものとして読める。
かね。
ので、
ダートで読みなさい。ちゃんと受け止めないよ。
やば
それ最後のページじゃないですか。あら
みたいなことになってくらしいので、すごいかもしれないです。あ、とにかく、その、一話一話の密度と、展開と、もう、とにかく、なんだろう。あんまりその、直接的な、こう、バチバチな、性描写があるタイプの、作品ではないけど、その一回そのキスしたみたいなまでの盛り上がりとか、
そうだね。
だんだん崩れていく感じとか、
2巻なんかそんな感じがする、ね。
今すごいかったので、多分3巻からまた盛り返すんだと思うんだけど、今まだ3巻まででかなり今熱があるので、多分ユリモロってなかなか射程に入んないものだと、
いやわかんない。
思うんで、
そんなの。
ぜひぜひ、岩見清子さんの今日は彼女がいないからをおすすめしました。中半したばっかりなので、それもそろそろ買えると思います。
買えると思います。
電子版はいつでも買えるんですけどね。
電子版で買います。
はい、ぜひぜひ。
はい。
と思っております。
いや、面白かった。すごい。興味深い。
だらだら喋っちゃった。
大丈夫です。僕もすぐに買おうと思います。
ぜひよろしくお願いします。
はい。
ありがとうございます。そんなわけで、今回こんなところで。ありがとうございました。
ありがとうございました。